東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。さて、とうとう最終回を迎えました。100回ね、折り返しとか思ったんですけど、100回まではね、長かった、なんですけど、200回っていうのはあっという間な気がしました。で、今回239回目になるんですけど、いやもうあっという間だったな。まあ10年いろんなことありました。10年前はですね、私長く勤めていた仕事は辞めてですね、まだ私に自分の気力があるうちになんかやりたいことやろうと思って、まあ辞めたっていうのもあるんですけど、家事も頑張ったし、あと遊びもアルバイトもやりました。本当一生懸命やったなって、振り返ってます。本当ね、まあね、後ほどいろんな話をするんですけども、積もる話もね、あるんですけど、いくつかご紹介したいと思います。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第239回目放送、また会う日までどうかお元気で始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは10年間振り返りです。ねえ、10年間、私もちょっとこうやってきたことをこうめくってみたんですけど、いやーやっぱりね、やっぱ200回超えると、すごい結構量があって、で、やっぱりでもその中でも、今ね、回数が多いものとか、っていうのがやっぱ気に入ってるアニメなんだろうなっていう気はしています。で、まあね、一応、私の今までの、生きてきた人生の中でやっぱりね、3本指に入るのだけはお知らせしたいかなって思ってます。3本指ね、いやー、はい、やっぱり3位から行くんでしょうかね。まあ3位はいいんですけど、まあ4位5位6位。4位5位6位を一応、やっぱり広角機動隊4位5位6位かなとか思いますね。広角機動隊の田中敦子さんのね、声が本当にもうその絵とマッチしていて、お話自体も本当に20、そのアニメになった時にもう25年も前に、何年も前にそのネットの世界っていうのを取り上げたアニメだったもんで、本当に異色だったんですけどね。今当たり前にね、ネットみんな見て、本当に、なんていうのかな、iPhone とか持って、あれ端末本当に頭に入ってたらそのまんまなんですよね。みんなこう手に持ってるけど、ほとんどもうそれがないと生活できないよねっていうぐらい、そういう世の中を想像していた城政宗さんっていうんですけど、そういう世の中をもう 見通して、漫画描いてた人がいるっていうのがね、驚きです。はい、で3位です。もうね、3位はね、リコリスリコイルです。もうこれも私も本当こう何年も、いろんなアニメ見てきましたが、このリコリスリコイルに出てくる声優さんの力量っていうものにもう脱帽しました。なんていうのかな、声優さんってやっぱ声に独特な印象があるものなんですけど、その作品の中でその主人公が今こういう場面ってどういう状況にあって、でそのセリフがこうなるっていう、なんていうのかな、もうこれ以外にセリフの発しようがないよねっていうようなセリフ回しをする人たちばっかりなんですよ。でこれはお話もね、本当になかなか面白いんですけど、広角とかに通じるものもあるんですけど、それでもやっぱり高校生の女の子が、陰で治安を守ってるっていうちょっと衝撃的な話でもあるので、これはねおすすめしたいなって思ってますかね。はい、リコリスリコイル、はい、で次なんですけど、これ2位ですね。もう2位はもう君の名はです。もう本当にもう新海誠監督の、もう本当に私の中では、これは映画の中、映画でも1位ですね。映画の中では1位、そもそも映画って皆さん何回ぐらい見に行きます？同じ映画を私この君の名はを16回見に行ったんですよね。もう気が変になってるのかなとか思ったんですけど、最初はね、ネットとかでワンちゃんがシーンごとに変わってるとか、あと、なんだっけな、ラーメン屋さんの車がちらっと映ってるとか、そういうのが小出しにされるんですよ、SNS で。え？確認してない？見に行かなきゃっていう感じで見に行ってるみたいな。で、途中で、全然前世かなが、確か英語バージョンで歌われた映画が、映画になったことがあるんですよ。で、それも絶対見に行こうと思って見に行って。あと、IMAX ですね。映像がものすごい綺麗なやつ。で、IMAX にも行って。でこればっかりはね、もう亭主も一緒に連れて行って。1回目見たときに、もうすでに頭の中でこんがらがっていて、これを紙に書いたら亭主にバレちゃうから、面白くなくなっちゃうから、紙に書かないで頭の中で一生懸命、過去と未来と、時空のね、関係を頭の中で一生懸命整理したんですけど、どうしても1回目では分からなかった。で、2回目見に行って、やっと、あ、なるほどねっていうのが分かって、で、それはちょっと嬉しかったかなって思って。で、あんまりここでね、言うとね、ネタバレですもんね。あ、でも皆さん見てるかな？大丈夫かな？あ、いや、でも、これから見る人がいるかもしれない。頑張ってます。まあ、君の名は、あ、そう、昭和の時代に同じ名前の映画があったっていうことも知りまして、だから、同じ名前をつけてくるっていうのは、本当に相当自信があってつけてきてるよねっていうのは、テスト話しましたかね。音楽がね、もう本当に素晴らしかったんですよね。もう何度も何度も聴いて、歌詞を覚えて、自分でも歌ってっていうのをやったんですけど、いや、難しい。全然前者なんて、もうすごい難しい。歌えないんですけど、まあ、ひたすら、でも歌詞を見ておって、一生懸命口真似して歌ったなとかっていうのを思い出しますね。君の名は、まあもちろんね、鬼滅の刃とかもすごい高揚種類あったんですけど、私の中では、順位つけるんならもうすみません、人生の中で2番になります。君の名はになりますさて1番です。はい、1番はですね、もうこれは、はい、うるせえやつらです。1970年代の本当に高校生、中学生、ね、小学生じゃないですけど、一番心のね、多感な時期に、このラムちゃんとアタルのドタバタ劇を刷り込まれて、もうこれ以上の漫画はないって思ったぐらい。で、やっぱり今をもって君の名はもううるせえ奴らは超えてないですね。平野文さんのね、あと古川俊夫さんの二人とも、どうしてこの二人が出会ってるんだろう、なんでこの人たちがラムちゃんとアタルやってんだろう、なんでっていう感じです。まあね、声優さんにとってはね、もう 平野さんなんか特に朗読やっても何をこう仕事でやったとしてもラムちゃんになっちゃうので結構仕事大変だったんじゃないかなっていうのをちょっと 今ですからね気遣っちゃいますね。で、あの最初の頃はうるせえやつらはアタルとラムが主人公でずっと進んでたんですけど、途中からね他の登場人物がガヤガヤ出てきてアタルとラムが出ない回とかがあったんですよ。でもそれでもう本当は今日アタルにもラムにも会えなかった残念とかっていう、まあね、あのエンディングとオープニングでラムちゃんとアタルは出るんですけど、でもやっぱりお話の中で2人に会えないときはチェつまんないとかめんどくん引っ込めみたいなそんなこともありましたかね。あと原作のコミック以外のオリジナルストーリーとかっていうのも時々こう混ぜ込まれていて、これも本当に面白かったです。今ねあのリメイクされてますよね、神谷さんとね、あの新しい声優さんで。だけどやっぱりねごめん紹介してないってことは私はもうダメだなと思ってごめんなさい。もうね、あの初期のうるせえやつらがもう体に染みついてるので、まあ、新しいうるせえやつらも始まってそちらねファンになる人はきっと多いんだと思うんですけど、ごめんなさい初期のうるせえやつらです私とかっていうようなことになっちゃいましたかね。あのアタルがねあんなにチャランポランなくせになんでその一本その線柱があってラムに好きなんだけどラムに好きって言わないっていう、まあアタルも頑固だったけどラムちゃんも頑固、うん、でそれでお話が進んでいく、みんなはもう見守る、うん、いい話だよなって思う。でドタバタがねやっぱりいいなと思う、ギャグ笑えないとつまんない、やっぱりお腹抱えて笑って、うん、それがね漫画の醍醐味じゃないかなっていうことはずっと思ってます、うるせえやつらが一番か好きとかって思うかもしれないですけど、はい、私の中の青春の、1ページに間違いなく刻み込まれているアニメです。うるせえやつぜひおすすめしたいと思います。まあ以上でね、こんな感じで、うん、3つしかほとんど3つしか紹介してないんですけどね、今後も新しいアニメやら漫画やらがまた出てくると思いますね。楽しみですよね。皆さんも自分の大好きな漫画やアニメに出会えますことを心からお祈りします。以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。アリタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術は10年間振り返りです。ぽっかりも10年、いやーまあ本当にね最初の頃はね美術館巡りとか博物館巡りずっとしてたんです、まあ、コロナの前あたりですよね。で本当に有名な名画だとか、なんていうか彫刻とか、いや見に行きましたよ本当。白菜とかも並んでね見に行って、あのなんていうかなちょっと真珠の首飾りの女の子とかっていうのも確か並んで見に行った気がしますね。あのブルーの発色をちょっともう目に焼き付けた記憶がありますね。まあ10年間のうちで美術館博物館は結構行ってきました。でね次にもう本当にコロナが、始まる、コロナが流行る前はやっぱりね冬はスキーにずっと行ってたんですよね。でスキーが面白くて面白くてしょうがなくて、そうねこの10年で一応ね一応1級は持ってるんですけど、 やっぱ最近はもう全然、ね、行けてなかったんで、あとスキーはですね、やっぱり単に力がいるんですよ。何の体力かっていうと、スキーブーツを履いて、でリフトまでスキー板を担いで歩かなきゃいけない雪道をこれはですね、相当体力がいります。なのでもう50過ぎたおばちゃんにはね、結構きつい。だからホテルの前から滑り降りて、でリフトに乗って上まで行ったら、降りてきたらもうホテルに入れるぐらいの立地のスキー場を探さないともう無理熊の湯スキー場っていうのが奥し、あの滋賀高原にあるんですけど、でそこもね、もうほんと通い詰めて、あそこはね、上手い人が多いので勉強になるんですよ。で熊の湯も何回もこれ毎週通いましたよ、昔はね。でスクールにも入って、なんとか綺麗に、滑れるようになりたい、上手くなりたいとかっていうので頑張ってきたんですけどね。最近はもう、ほんともうスキーにそこまで行く準備すらできない状態ですね。でもまた行きたくなる時があるかもしれないので、その時は行ってみたいと思います。雪道っていうかね、私雪景色がすごい好きで、特にあの長野のね、山並みとかすごい好きで、であとあの長野はすごい寒いので、樹氷ができるのが、これがまたすっごい綺麗なんですよ。で樹氷して朝太陽の光がキラキラキラキラ光るところとかね、もう言葉では言い表せないぐらい感動します。綺麗で、お写真に撮ってもね、やっぱりね、実際に目で見たのと違うんで、はい、なのでやっぱりスキーはその場所へ行ってみないとダメですかね、はい、それからですね、やっぱりね、2番手はディズニーなんですかね。すいませんねもう本当に申し訳ないですって感じですけど、はい、ディズニーです。このディズニーも、最初はね、本当にワンデーチケットっていうのを1日券を買って入ってたんですけど、ある時、ポルトパラディーゾって言って、ホテルからその シーなんですけどね、ハーバーが見える部屋っていうのが取れるらしい。でそれを一生懸命頑張って、やっとハーバービューっていうのを撮ったんですよ。撮れたんです。で、撮ったのにもかかわらず、当日、部屋替えしますって言われて、すごいムカッとして。で、その、部屋替えした先っていうのが、ミラコストスイートっていうやつで、なんか一泊25万の部屋だったんですね。もう、本当に驚いてしまって、懐かしいというか、もうそれがまずあって、私はでも実際はもう二度とこんな部屋泊まれないからっていうんで泊まって、思い出作りっていうのはちょっと悔しかったんですけれど、でもしょうがないと思って泊まったんですが、でも亭主もすごい喜んで、なんでいいかなとか思って、これもすごい思い出です。なかなかね、グレードアップとかっていうらしいんですけど、あんまりグレードアップしてほしくない時もあるんですけどね、どうなんですかね、だってラッキーはラッキーと思ってなきゃいけないんですかね、どんなこと思いますかね、皆さんね。そして1位はやっぱりこれはもう父の介護ですね。はい、もう本当に母が急逝したのが21年3月です、はい、でもうその時に父は圧迫骨折をしていて、本当なら病院に入院して不思議じゃない状態にもかかわらず、入院は嫌だって言って家に戻ってきて、でその夜母が急性心不全で亡くなってしまうっていう状態だった。で、母が亡くなってすぐ私も行ったんですけど、もう父をどうやって見るかっていうので、もうすぐ包括地域包括センターっていうところが電話して来てもらって、なんだけど、どうしても委託介護のサービスを受けるには、その介護認定っていうのを受けるのがいるんですね。それに1ヶ月はかかる。じゃあ私は本当にそれまでの間1週間に毎週埼玉と愛媛を往復するっていう生活をやりました、でも父もね、頑張りました、でその後ヘルパーさんが入ってくれるようになったのが5月からなんですけど、そっから父が急に元気になりまして、もう生き生きと、ビールは飲むわ、ご飯は食べるわ、ぷくぷくに太ってきたっていう、やれやれこれは良かったよとかって言って、1年経ち、半年経ったのかな。で、やれやれ90歳になったね、お父さんおめでとうって言ってたんですけど、本当に11月に入って、 もう全くご飯が食べれなくなって、ビールはね少し飲めたんですよ。もうご飯全く食べれなくなって、あと立ってトイレに行けなくなって、でそれが11月です。でもうこれは無理だっていうんで、あの施設を探してね、であっという間に施設決まったんですよ。じゃ あの施設明日入るからねっていうところで、まあ前日の夜はね、あの私と父は仲悪かったんですよ、なんですけど、じーっとこうやって静かに2人で過ごすっていう時間を実は過ごしたんですね。でその後あの施設に、ね、入って、すごい怒ってたんですけどね、怒ってたんですけども口聞いてくれなかったんですけど、施設に入って2日目の朝、うん、緊急搬送されて蘇生措置したんですけど、うん、帰らぬ人になった。もうね、ギリギリまで家で過ごした素晴らしい人です。老人ホームに入ろうかなっていうのは私何回か言ってたんですけど、お父さん老人ホーム高いよ大丈夫とかって言ったら、わしはの本当に人付き合いが下手じゃけのとかっていう言葉が未だに、うん、頭に残ってますね。そうだね、お父さん人付き合い下手だからね、やだよね。まあもうギリギリまで家におっていいじゃん、ヘルパーさんとかも来てくれるしさ。そうヘルパーさんたちがねもう献身的に父を見てくれまして、もう本当に亡くなる1週間前はね毎日来てくれたんですよ。で土曜日なんかは本当は人入ってないのに土曜日にも入ってくれて、で日曜日だけはもう私がモニターでずっと監視してるっていう状態だったんですけどね。だからもう本当に安らかだったので、父については本当にもう介護についてももう思い残すことない悔いなしってやつですね、うん。まあ、こういう風に親孝行できたら、うん、私は良かったかもしれないなとかってちょっと思いながら、ね、父の介護この10年間振り返って一番大きな出来事でしたからね、はい。以上ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。お疲れ様です、アッキーさん。
あ、はい。
せっかくなんで最終回ということで、
はい、
卒業証書
てってね。すごい。
これ後であの PDF 送りますけど。
ありがとうございます。
一応呼びましょう。卒業証書 DJ アッキー殿、あなたはレディオ36の番組 DJ アッキーのアニメーションドリームを終了、そして卒業することをここに証明します。令和4年12月16日レディオ36局長ザイオンです。イエーイ。お疲れさんですね。でもね、気がつけばもう10年ですよね。
本当にね、ありがとうございました。
一番最初はなんかラジオのスクールでね、確か入ってきたと思うんですけど、ね、あれから気がつけばお互い10年経っちゃいましたね。でもなんかお互い本当になんか似たような経験がいつもリンクしてあったり、
リンクして、
ね、お父さんのこともそうだし、まあ俺も去年の、はい、3月から2月ぐらいに父親亡くしてるんですけど、
ね、そうでしたよね、びっくりしました、
ね、なんかいろんなことがね、あなたとはいろいろとこうリンクしていろいろありましたけど、あっという間の10年間ですけどね、はい、まあ、無事終了できて、はい、とりあえず良かったと思います。
本当にありがとうございました。
10年間お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
というわけで涙の卒業式でした。エンディングいきましょう。
はい、お願いします。DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメもぽっかりタイム利用術も10年間振り返りでした、普通はね石の上にも10年、石の上にも3年でした。石の上にも3年って言うんですけど、10年ですよ。まあ鳴かず飛ばずで、ね、あったんですけど、実はですねすごい褒められたことがあって、 の母のお葬式の時に杜氏とそれから来客来てくれた方にね、あのお礼の挨拶をしたんです、ね、原稿なしで、うん、みんなが号泣する状況の絵読みました、読みましたっていうかね、口から話しました。そう、原稿なし でそれはもう亭主も驚いていて、あの長い文章を全部あの口から出したんだねって、すごいよねって、それってラジオのせいじゃないのっていう風に言ってくれて、そうだよな、母の葬式の時はもう何喋っていいか分かんなかったんだけど、とりあえずありがとうが言いたかったとかっていうね、そういう状態だったね。でね、結局録音もしなくってさ、もう本当にその場にいた人しか記憶に残ってないんです。まあそんなもんさとか思いながらね、このラジオも、うん、ね、どうなに、あとどうなになるか分かんないんですけど、もしどこかでまたお会いすることがあったら、ぜひよろしくお願いします。なんかね、ほんと10年、うん、私結構楽しんだ気がします。うん、あのラジオがあったから映画も見に行ったし、ラジオがあったから一生懸命ね、いろんなことに取り組んでみんなに紹介したいと思ったし、やっぱり目的が、あ、こんな楽しいことがある、みんなに紹介しようっていう、そういう気持ちが結構活力になってた気がしますね。で、皆さん本当にたくさんのコメントもありがとうございました。本当にね、励みになったので、また何かありましたらよろしくお願いします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなど、どしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第239回目放送、また会う日までどうかお元気で、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はビッグハンバーグにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまたいつかお会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。